皆さんこんにちは。ヤプリの月曜ポッドキャスト、ヤプリウェーブの時間です。MC は株式会社ヤプリの金子と、
ザキさんこと山崎がお届けします。
ヤプリウェーブはヤプリのファン、ヤプラーを増やすべく毎週ゲストをお招きしています。最近の出来事やアプリの話を交えながら、たわいもないおしゃべりを楽しんでいただく番組です。
はい、本日のゲストをご紹介いたします。NEC IMC 本部の内田さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。では最初に、
はい、
内田さんの自己紹介。
はい、はい、ご紹介いただいた通り、NEC という会社に勤めてまして、IMC 本部というところに所属してます。今は NEC フューチャークリエーションハブという、競争スペースというか、顧客体験、いろんな顧客体験を用意しているようなスペースの、展示の企画というのを担当しています。
三田に本社があって、そこの1階ですよね。
はい、そうです、そうです。一度金子さんにも来ていただいて、
はい、ヤプリの事例の取材の時に1階お邪魔していて。
そうですよね、
はい、あのスペースって、
はい、
やっぱりなんかこのラジオ的にご説明するのってすごく難しいんですけど、どういうスペースですか、ね、なんかご紹介、
どうなんだろう、
なんかすごい顔の認証が体験できたりとか。
あ、そうですね。
ですよね。
あとは最近だとスマートストアみたいな感じで、
はい、
キャッシュレスとか、はい、顔認証でお買い物ができるみたいな体験ができたりとか、そういったなんか技術をいろいろ組み合わせた少し未来のあるものを展示しているスペースですね。はい。で、NEC っていうとね、パソコンのイメージところはもしかしたら強いかもしれないんですけど。
僕とかまさにそうですよ。
そうですよね。
はい。はい、私も完全にそうです。
そうですよね。
はい。
今 NEC 本体としてはね、本当 B2B のソリューションのみを提供しているので、お客様はこう自由に来るようなショールームみたいなスペースではなくて、弊社の営業がお客様を連れてきて、そこでいろんなちょっと未来のものを見せて、ディスカッションをして、なんか今後お客様と一緒に何か新しい取り組みができませんかねみたいな提案をしているようなスペースですね。はい、
よく、
はい、
なんだろう、東京ビッグサイトとかでよくビジネス系の展示会のスペースが、常設で本社の中にあるようなイメージですね。
はい、そうですね。はいはい、そういう感じです。はい。そうなんです。去年のね、2月にできたばっかりの新しいスペースなんですね。はい、
なかなかね、一般に公開されてるものじゃないから、ぜひお気軽に行ってみてくださいっていう、無責任なことを言えないんですけどね。
はい。ホームページにはいろいろね、情報公開しているので、ウェブサイトを見ていただくと、
はい、
展示の具体的なものは見れないんですけど、ちょっとスペースのところをこう 3D で体験できるバーチャル体験なんかもあるので、見ていただくとイメージが湧くと思います。
内田さんはそこのスペースを活用して、はい、なんかイベントとかセミナーとかを企画されたりするお仕事なんですかね。
そうですね、私はどちらかというとそこに展示するというか、体験、そのお客様に体験していただく、どういうものを見ていただくかっていうのを、企画するような形ですね、はい。で、実際にはそこに影響がお客様と来て、いくつかこういろんなパターンを見せていくみたいな感じなので、はい、スペース作りというかね、顧客の体験作りみたいな感じですかね。はい、
なるほど。でもこんな時代というか。
あ、そうなんですよ、今は ね、
ですよね、
来ていただけない。
そう、なかなか。あれですか、御社ももうリモートワークですかね。
あ、はい、もう完全に東京の、要請が出てからはずっともう31日までもう完全にテレワークになってます。
はい、5月の31日
です、ね、そうです、そうです、そうです、今月中ですよね。はい、
ちなみに緊急事態宣言も解除されましたけど、はい、来月からの働き方とかってどんな感じなんですかね。
来月からは基本的に出てもいいんですが、やはり部署としては、3割程度にするとか、出る人間を、はい、ただ基本的に在宅で仕事ができる場合には在宅するようにというふうに言われてますね。はい、
なるほど。はい、なかなか、じゃああれですね、御社のイベントスペースもすぐに開けてっていうこともなかなか難しい感じですかね。
う
ん、
そうなんです。なのでね、6月中は休館が決まってまして、7月からということになりました。
なるほど。まあね、まあ、東京都さんもね、いろんなイベントのガイドラインとかも作られてますしね。
そうですね、うん、そうなんです。すっかり毎日家でお仕事の日々
ご多分に漏れず、ヤプリもそうですね。
そうですよね、はい、ヤプリさんはもともとテレワークが多かったんですか？
いえ、コロナ前は全然一部でしたね。
うん、そうですね、はあ、結構社長が会って仕事をしたいというタイプなので、
うんうんうん、ああ、そうなんですね、はい、
ちょっと
皆さん楽しそうに仕事をされてるイメージが、
あ、よかった
この方にお会いしても生き生きした感じがします。
あ、本当ですか。
はい、
そう言ってもらえてよかったですでも結構まあそのためにオフィスの投資とかもしていて、そうですね、業務的にはやっぱり IT で、まあ、御社と同様なんで、うんうん、テレワークができる仕事内容ではあるんですけど、
はい、
まあ、弊社もイベントを重要視していたりとか、
うんうんうん、
まあ、あとはメンバーの働く環境も高めて、まあ、みんなで楽しく働こうっていうスペースとしてやっぱオフィスは重要視してたので、
うん、
ですね。
そうですよね。ね、ちょっとこんなことになるとはびっくりしてますけど
ね。本当に想像できなかったですよね
そうなんです。結構ね、人に会って喋りながらというか、こうワイワイやりながらね、いろんな作ってものを作っていくっていうのも好きなので、
うんうん、
こういう働き方どうかなとは思ったんですけど、まあ、ツールは一通り揃ってますし、意外となんか進められちゃうんだなと思ってびっくりしました
そうですよね、
はい、
仕事自体はあまり問題ないところが意外と多いんですよね、
うん、僕も散々日本中出張して、そうで、まあ、全国でセミナーしてとかしてたからなんかリモートワークになったらなんかすごく暇になっちゃうんじゃないかなと思ってたんですけど、ね、おかげさまでなんか変わればそれに適応するというか
そうですね、
はい、その中でもなんか忙しく働いてますね。
うん、しかも会議とかも今までだったらやっぱりスペースの制約があって、まあ、例えば 7,8 人しか入れないスペースっていうと、はい、まあ、それに合わせて人数を制約するじゃないですか、
はい、
でもなんかデジタルだと本当に何人でも入れちゃうので、すごいフラットに、うん、まあ、逆にいくつも会議に入れるようになってしまい、なんか今びっしり入るようになりました
確かに
そうですよね。なんか会議室の移動とかもないから。
そうなんですよ、
なんか瞬間移動して入ったりもできますもんね。
そうですよね、本当。
弊社も東京と大阪と福岡とありますが、
はい、
なくなったのはよくて、はい、時間の制約も場所の制約もなくなったがゆえに、もう行けないメンバーがいたりしますね
そうですよね、本当に。うん、
なんかちなみにリモートワークに変わって、
はい、
ちょっとなんかライフスタイルも、まあ、通勤がなくなるんで、
はい、
なんかちょっと時間的な余裕とかもできたりするじゃないですか、
はい、
なんか日々の生活でなんか変わったこととかあったりしますか？
ですね、なんかもともとはとても洋服とかですね好きで、
はい、
まあ、出かけるときも結構趣味みたいに今日は何着ようって楽しみにしながら出かけてるタイプなんですけど、うんうん、
はい、
まあ、やっぱり人に会うみたいなことがなくなって家で、ね、着る服装、まあ、ちょっとうち当社も特に今去年の10月から服装の規定もなくなったので、
はい、
どんな服装しててもいいとはなってたんですけれども、
うんうん、
とはいえやはり男性はねスーツとかが多い中で、そんなにこうやっぱりデニムみたいなものを履いていくっていうのは なかったんですね、
はい、
なのでまあ割となんかそれなりにオフィスっぽい格好を楽しんではいたんですけど、
うんうん、
なんかこの状況になってしまい、すっかりカジュアルなものを毎日着倒して
着心地のいいものを
はい、そう求めるようになりました。
なるほどなんかちなみに御社の男性の社員さん、
はい、
やっぱりそのまあ歴史も長いですし、
はい、
やっぱりその仕事着っていうとやっぱスーツがやっぱな時代が長かったじゃないですか。
はい、そうですね。
なんかこのテレワークでなんか男性社員のなんか服装が変わったとかありますか？
私たちこう まあ、ズームで会議をすることが多いんですけど、あんまり顔出ししないんですよね。
はい、あ、そうなんですか。
まあ、ただ、たまにこう、出てる人はもちろんカジュアルな格好をしてるなと思いますけど、
はい、
この後変わるかもしれないですよね。
うん、そうですよね。
今までは、そうですね、10月にそういう、こう、まあ、基本服装に関しては自由だよみたいなルールもできたんですけど、
はい、
でもやっぱり、ね、皆さん、馴染んでいるスーツの人がほとんどだったんですけど、うんうん、まあ、もしかしたらね、これから結構変わっていくかもしれないななんて思いますよね。自分ももう少しなんかラフな格好で出かけるようになるような気がします。
ああ、なるほど。
ああ。随分ね、売れるものとかも変わるだろうなと思いますよね。
そうですね。
実際この収録のちょっと前も社内イベントをやっていたんですけれども、
はい、
あの発表のために上だけスーツ着て下は短パンっていう人でしたね。
ネットでそういうのありましたけど、やっぱり本当にあるんですね。
あります、あります、全然。
昨日は本部内のミーティング、まあ、大きなミーティングがあって、はい、300人こうマーケ機能のメンバーがいるんですけど、うん、ちょうど5月に移動してきたメンバーが、まあ、挨拶をするタイミングだったので、まあ、そういうメンバーだけ顔出ししてたんですね。
はい、
でスーツ着てますとかって言ってたんですけど、はい、ほとんど首から上しか映ってなくて、
はい、
無駄だなと思いながら見てます。映ってないよって思
う。僕ちょっと今日今内田さんの話で発見があったんですけど、
はい、
うちの会社はほとんどビデオオンなんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、だから今結構あビデオオフなんだっていう気づきがあって。
そうなんです、
確かに。
はい、まあ、人数が多かったりもする会議が多いのと、 あと基本的に資料を誰かが共有してそれについて議論をするっていうのが多いんですね。
なるほど、じゃあ画面は基本的に資料が映っていて。
そうなんです。
なるほど、はい、そこにまあ声だけでかぶせていくような。
そうなんです、そうなんです。はい、で、まあ、提供されているものはシンクラなので、なんとなくこうシンクラでつないで大きい画面で資料を見ながら、まあ、音声は、スマホの方がいいので、なんかダブルでつないでやるっていうのが、
う
んうん、
なるほど、ダブルでつなぐんですね。
はい、そうなんです。だから、こう音声専用みたいな感じにして、はい、使ってます。
全然会社さんによってやっぱり違います
ね。
僕はなんかてっきりなんか、ね、社内のミーティングが多いんで、
はい、
なんかもうビデオオンで、会議するのが当たり前かと。
うん、
うんうんうん、
そうですよね、会社さんによって違うのかな、うん、
まあ、あとツールとかによっても違うかもしれないですね。
あ、そうですね、はい、うん、まあ、なぜか常に顔出してる人とかもいますけどね。
なるほどなるほど、それは 人によりけりですね。
はい、今日もって思いながら普段はこの、顔写真だけ入れたりしてます。この、
アミオカネコさん。はい。はい。そうですね。そういう人もいますね。はい、確かに。
そうですね、
うんうん。
結構ですね、新しい施策が増えて、本当社内とはいえ、顔知らないメンバーと結構打ち合わせしてるんですね。
ああ、それは。
本当にだから、声しか聞いたことないみたいなメンバーと。
はい。はい、はい。
ミーティングしてます。
なるほど。
なんか今年の新卒のメンバーとかは、はい、もう最初からリモートだったりしますもんね。
あ、そうですね。昨日一名入ってきたみたいで、
はい、
まだ会社に行けてないんですがとか言って、ウィウィシーアイコンが入ってました。どういうスーツを着た。
初コミュニケーションがオンラインですもんね。
そうですね。
うちの会社もそうですね、このコロナの状況入ってからの入社の社員はオフィスに行かず、うん、完全オンラインですね。
うん、そうですよね。でもなんか思ったより本当にいろんなことが進められるので、逆に、まあ、かなり使ってはいたんですけれども、
はい、
一部テレワークもいつどういうふうにやってもいいというふうにはなっているので、
うんうん、
自分の仕事のスタイルによって、まあ、在宅してる人とつないでミーティングするとかっていうのは当然やってたんですけども、まあ、こんな全員でなって回るのかなと思ったんですけど、進むもんだなと思って。
ね、
なっちゃえばなっちゃえで、
うん、そうですよね、ですよね、うん、で進めなきゃいけないプロジェクトをやっぱり何としても進めようとする力が働くから、
うん、
なんとかなるものですよね、
うん、
でもそれこそ、それこそね、
うん、
御社が全社でリモートワーク導入されるとき、ね、報道にもなってましたもんね。
ああ、なってましたね。
ああ、そうですよね。あ、そうですね。そうです。ちょうどですね、東京2020の、ゴールドスポンサーもしているので、
はい。
はい。ちょっとテストをいろいろしてたんですね。全社で、一斉にテレワークをしてみる日とかがあったので、
ああ、なるほど、
はい。それでそのプラットフォームが耐えられるかとかですね。
うん、うん。
はい。しょうがないかみたいなものを、ちょうど、取り組んでいたところなんです。
あ、なるほど。そうですね。はい、まあ、東京の、ね、交通事情が、ね、どうなるのか分かんないっていうのもありましたもんね。
は
い
は
い、
そうですね。で、まあ、当然こういう会社ですので、オリンピックの時には、当然テレワークをしなきゃいけないという状況だったので、はい、そういうことができるようにっていうことで何回かかなり準備をしたんですよね。
なるほど。
とてもスムーズでしたね、今回。
なるほど。
ちなみに全社員でそのリモートワークを試してみようってなったら合計何人ぐらいの人数になるんでしょうか。
は
い、
ですね、 2万人ぐらいだったかな。
わあ、すごい。
グループ会社も含むともっとなんですけど、
はいはい、
本体だけだと1万2000とか、ね、まあ、ただそういう規模ですね。
ですよね。すごいな。
いや、もう150人とか200人でつないでてもパソコン落ちちゃったりするので。
そうですね。
すごいですね。
なんか落ちるとかそういうことは今のところないですかね。
まあね、うん、それを担われてる会社ですからね。
こんなところでそんなこと言ったら怒られますね。そこに向きに。
準備万端でしたね。も
う。そうなんです。はあ、やっぱりね、事前に、まあ、準備とか、まあ、当然プラットフォームもですけど、制度がやっぱりね、きちんとあるとスムーズだなと改めて実感しましたね。
確かに、まあ、この何の準備もなくてね、急にじゃあ明日からリモートでって言われてもさすがにそれはちょっと厳しいですよね。
はい、いろいろね、働き方の、まあ、こう給料どう払うかとかね、いろいろそういうのもね、実際結構問題になったりするんですよ、こういうことがあると。はい、特にね、裁量という形態だけの人ではない場合もあるのでね。
はい、
う
ん、ちなみになんか生産性の意味ではなんか効率が上がった、はい、下がった、変わらないだと どうですか、なんか感覚。
どうなんだろう。今ちょうど進めている企画があって、それは本当になんか外部の方も含めてミーティングを重ねなくちゃいけないので、むしろスピード感は上がってる気が、はい、個人的にはしますね。
そうなんですね。
はい、そうですね。普段だったらこう物理的に会える時間みたいなやっぱり設定したりするんですけど、
はい、
はい、
確かにミーティングと商談は効率上がってますね。
ただ、まあ、当然営業部門でお客様をね訪問しながらする営業とかは難しいので、マーケティングの部門としては、はい、支障ないのもそうだし、結構むしろなんか働きすぎてるような気が
する。それもありますね。働きすぎてしまう問題もありますね。
そうなんですよ。今までは部門としてはすごく女性が多くて、まあ、当然子育てしてる方とかも多いので、うん、そうするとお作法的にやっぱり5時以降はいけない、あまりミーティング入れないとかっていうお作法はすごくこうあるんですよ、
部門
に。なんですけど、今って多少まあ、特に外に本当に出かけちゃいけないぐらいのピークの時とかだと、まあ、当然誰も外に行かないのも分かっているので、
はい、
珍しくね、ミーティングが遅い時間に、といってもまあ7時とかそのぐらいですけど、珍しいなと思いながら、はい、いや出れませんって言えないなと思いながら今日は用事がありますと、ミーティングしましたけど
ちなみにザキさんとかってなんか、
はい、
その会社に行ってた時と今のリモートの環境だと、
はい、
生産性とか効率で考えるとどう？
そうですね、私の仕事自体がこう黙々やる系の作業と、うん、オフラインでイベントを開催してみたいな大きく2つに分かれるんですけど、うん、まあ、イベントの方がなくなったので黙々やる系は生産性かなり上がってるんですね。
うん、
ただやっぱりこうオンとオフのスイッチを入れるタイミングが、まあ、やっぱり うまくできる日もあればできない日もあるので、
うん、そうですね、
はい、なんかこう着替えて今までってこう化粧をして髪の毛セットしてよし行くぞって外出てたと思うんですけど、今あの髪の毛はやるけど化粧うーんめんどくさいなみたいなスイッチ入らない、なんか女性やっぱりこう化粧でスイッチ入れるところが多分あると思うんですよね。
すごくよくわかります。
わかります、やっぱそうですかなんかちょっと映りも画質悪いし適当でいいかなみたいな感じで。
そうですね、もう私たちなんてオフなのですごい格好してる時あります、はい、今日はまずいと思ってちょっとだけあのメイクと着替えはしましたけれど
そうなんですよ、ここがうまくいかないとやっぱりよし仕事するぞってなりづらいですよね。
そうですね、はい、となんか どうもパソコンをついつい繋いだままにっていると気になってやり始めてしまったりとか。
あ、それもありますね。
なんかもう電源オフしてやっぱりこう物理的に切り離して、
うんうん、
でこうやっぱり気持ちをスイッチさせるっていう風にしないと、
はい、
なんかね、あのやりすぎてしまうところもありますよね。
ありますね。だからうちの会社もリモートに切り替わってから会社全体のその労働時間でいうとやっぱ伸びてるんですよね、
うん、あ、そうなんですね、
はい、
そうなんですか。
確かにそうかもしれないな。
だついついやっぱその通勤がないから朝早く始めちゃう人がいる、まあいいことなんですけど、うん、朝から早くからあの始まっちゃうっていうのと、あとは、うん、あとは特にエンジニアとかは夜結構黙々と作業が進んでしまうと、
うん、
結構その夜遅くまでやっているみたいなのが結構全社で見るとありますね。
うん、あ、そうなんですね。へー、うん、そうか。
通勤時間とかやっぱり満員電車は嫌ですけど、あの帰ってくるとき特に仕事から切り離れて、うん、例えばスマホでゲームしたりとか、なんか SNS 見たりとかっていうのは意外と大事だったんだなって思いますよね、
うんうん、はい、そうですよね。無駄に見えて意外とそういう時間が切り替えの時間だったりとか、
それはあると思
いますね。癒しになってたりとかね、うん、そうのかもしれないですよね。
ありますね、
うん、
ちなみに内田さんって、
はい、
ずっと NEC ですか？
はい、ずっとです。
なんか担当領域って結構なんか、
あ、
域によって結構違う、やってることは結構変わられてたりするんですかね、うん、
結構変わってます。もともとは、はい、あの広告、まあ、当時あんまマーケティングみたいにないぐらいの、まあ、宣伝部って名前だったんですよ。
はいはい、
やっぱりでまだあの携帯電話なんかもちょうど華々しくやってる時代に宣伝部にいたりしたので、
N の携帯ですね。
そうです。
おー、
それの広告とか、ね、
パカパカ携帯のパイオニアですね。
そうなんです。だから CM 作ったりとか、
はいはい、
こういうのもしてましたし、あと B2B の本当にお客様の事例広告を新聞に出すとか。
ああ、なるほど。
はい。あと、なんかそういう関連した、こう、記事広告みたいなのを作るとか。
はい。
はい。まあ、もともとそういう、こう、マスみたいなところが一番長かったですかね、仕事として。まあ、企業広告みたいになってた時期もあります。
なるほど、なるほど。
はい。
なんか、もともと、なんか、学生時代に結構、その、
はい、
広告とかその、そういうところに結構興味があった感じなんですか？
いや、特にね、そんなにそういうわけでもなく、あの、なんとなく業種的に IT 系というか、電機メーカーみたいなところだったりに興味があったっていうのと、はい、学生時代はね、あの、家政科なんですけど、住居っていうコースみたいなのがあって、はい、図面引いたりしてました。
そうなんですか。
はい、そうなんです。まあ短期大学なので2年間だけなんですけど、
はい、
ちょっと設計っぽい仕事を、仕事じゃないな、あの勉強、
はい、
とかしてましたね。うん、
だ
からなんかそういうちょっとこう住まいに関するみたいなところと、
うんうん、
まあ、業界的に少しこう、まあ、NEC みたいな業界だったり電機メーカーだったりみたいなところ、まあ、だからなんとなくこう住まいに関係するところに興味があったんだと思うんですけどね。あとちょっとそういう、なんでしょうね、コミュニケーション系なのかな。当時 NEC ってまだ C&C というコンピュータ&コミュニケーションみたいなことをやっていて、
はいはい、
まあ、なんかそういうので世界の人とつながりたいみたいな、
はい、
そういうメッセージを送ってて、ちょっとそういうこうなんかグローバルな感じとか、単に技術とかもの作ってるだけじゃなくて、こうあの まあ、携帯なんかやってたのもそうだし、いまだにネットワークのインフラみたいなところもやってる会社で、そういうこうコミュニケーションをこう起こすっていうか支えてるみたいなところがあるんですけど、まあ、そういうのがなんかいいなと思って、
はい、
行きたいなと思った企業だったりしますね。はい、
だ
から特にね宣伝系をやりたいと思ったことはないんですけど、人に会ったりとか営業みたいななんかそういう部門がいいなっていう話を入社の時にした覚えがあります。
そうなんですね。
面白い。
そうなんです。
いや僕大学の頃使ってましたね、普通に N の携帯は。
ああねー、はい、もう本当にあの時は、はい、
ねえ i モード全盛ですもんね、
はい、そうなんです。アイモード前はでもなかなかね、筐体が大きいだけで売れなかったんですよ。やっぱりアイモードになって初めてこう、画面を見てね、まあ、メッセージ送るとか、
うん、
そういう、こう、になって初めてやはり二つ折りの価値みたいなのが出ましたよね。
うん。
うん。それまではちっちゃい方がいいみたいな。電話だけの時にね。
はい、うんうん、あ、ストレートタイプのやつですか？
そうです、そうです、はい。はい。メッセージだけ送れればいいみたいな感じで。まあ、なんか当初から、二つ折りやってたんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい、そうなんです、そうなんです。はい、
いやー、懐かしいな。
なので、はい、そういう、そう、広告をなんか作るような仕事もしてましたし、あとは、もうテレビとか、
はい、
メディアのバイングとか知ってた頃もあります。
あ、もう、まさにでもじゃあ、本当に宣伝です、宣伝部ですね、
はい。そうなんです。なんか提供番組どうする
とか。はいはい。
でもね、その頃にラジオ番組を、
はい、
TBS ラジオの中で、まあ、協賛 しながら、毎週7、8分のなコーナーを持ってたんですよね、はい、私がちょっと担当してる時、はいはい、で、弊社の中 のウィズダムという、ちょっと企業サイトとは違う、はい、情報発信 の、はい、BTV ミクのサイトがあるんですけど、そこの協賛で、はい、そこでこう執筆をしてもらってる人たちにラジオにも出てもらう。
なるほど、
はい、
そこ の、
はい、
ウェブ上のメディアと連動した番組サイト。あ、
はい、
そうなんですね。
そうなんです。それで、まあ、そこの執筆人の人に出てもらって、毎月こう月で人を変えていくみたいなコーナーをやっていて、うんうん、その企画とかもしてましたね。今月誰に出てもらって、こういうテーマでやろうかなとかって思いながら。
は
い、なので、収録スタジオもよく行ってましたね。
そうなんですね。
そうなんです。だからなんかそんな感じですよね、こういうやっぱポッドキャストってね。
ああ、そうですね。
ちょっと懐かしいなってお誘いを受けた時に思ってあ、そういえばそんなこともやってたなって思い出した。
今ちょうどウィズダムのお話が出ましたけど、
はい。
はい。
なんかちょっとメディアのご紹介というか。
あ、ウィズダムですか。
はい。
はい。はい、そうですね。今は、ま、NEC の、売り物をそのまま書くというだけではなくて、ま、ちょっと今のトレンドがどんなものなのかなとか、最新どうこうみたいなものまで含めて、記事、そうですね。いろんな記事を載っけてるようなポータルサイトですかね。だからメディアに近い感じですか。まあ、ニュースサイトまではいかないんですけれども、
はい。はい、
でもね、本当になんか NEC さんが、ね、されてるってなんかすぐには気づかないぐらい、はい、
そうですね、
まあ、ね、はい、割とビジネステクノロジーメディアですよね。
そうですね、はい、
ドメイン読みないと気づかないかもしれない、
うんうんうん、ただ一時期よりもそれですね、まあ、何年ぐらい前だっけな、 4年ぐらい前にリニューアルしたんですけど、
はい、
その時にちょうどメンバー、まあ、リニューアルメンバーで、まあ、いろいろコンセプトを考えたりして、その前はもっと NEC 色を出してなかったんですよ、
うん、
はい、で、もう少しただやっぱりビジネスにどうつなげていくかっていうのを考えなくちゃいけないねっていうことで、
はい、
リニューアルしましたね。で、もともとはもう少しこう、ターゲットも管理者層みたいな、
まあ、
40、
うん
うん、50ぐらいの人をターゲットにしてたんですけれども、やはりこれからのビジネスリーダーに読んでもらいたいということで、35歳ぐらいのビジネスリーダーを想定して、リニューアルをした経緯があります。はい。
ありがとうございます。
はい。
いろんな種類の記事がありますもんね。
あ、見ていただいてありがとうございます。
今手元で見てしまってました。
そう、あの前にあのセミナーでお話をお聞きして、 でも本当にもうそのメディアを軸にもうなんかバッチリ B2B マーケティングされてるっていう印象を持ちました。
はい、まあまあコンテンツマーケティングですよね。
そうですね、はい、で、はい、でうまくセミナーとか、まあ今ちょっと中止になっちゃってますけど、そのビジネスの展示会とかをうまく、はい、まあ、循環させられてるなっていうのを、うん、なんかすごくあの興味深くなんかセミナー聞いた記憶があります。
ありがとうございます。そうですね、あと業務で言うとなんだろうな、なのでデジタルマーケティングとか SNS とかを担当してた時期もありますね。はい、なので Facebook の中の人とかやってました。
あ、そうなんですね。はい、
3年やってましたね。毎日やってましたね。Twitter とかのアカウントも持ってたので、まあ、一緒に運用したりしてましたよね。で、Facebook は、そう、私の前任者が1年ぐらい前に立ち上げて、うん、毎日投稿するってなんとなくその前任者がルールを決めてたんですよ。
はい、
なので、はい、18時ぐらいにアップするといいですよって言われて、あのなぜかそれを2名で毎日記事を探して
大変ですね。運用
大変でした。まあ、まあ、ゆるゆるとやってた面もありますけどね、
はい、
まあ、2人してこう4時ぐらいになって、あれ今日何するみたいな、初めの方があの最後の方はもちろん今日は何をしようみたいなのをこう、
はい、
部内だったり社内で募集してこうスケジュール組んでたんですけど、初めの頃はそこまで規模も大きくなかったので、本当にもう夕方になって、あ今日どうしようどうしようみたいな誰も投稿しなくても逆に怒られないんですけど、自分たちで課したそのノルマに翻弄されてましたね。
なんか御社ほどなんか大きいと、なんかその、はい、いわゆる公式のつぶやきって、
はい、
なんかその承認があったりとか、
あ
そういうのって特にあんまり規制はなかったんですか？
当時はあんまりなかったですね。まあ、そんなにただ元ネタをがあるので、
はい、
例えば広報発表ってそれなりに1日1個ぐらいネタがあったりするんですよね。
なるほど。
だからそこを丸めてちょっとこう短い文章にして投稿したりとか、あと何投稿した、あでもそれこそのウィズダムの記事から投稿してみたりとか、 あと何でしょう、本当に困ると弊社のその本社ビルっていうのはちょっと変わったロケット型のビルをしてるんですよね。
はい、
その、ビルをこう綺麗に撮ってアップすると意外にいいねがつくと季節ごとにちょっとそんなのやってみたりとか、
なんか建物が好きな人がいるんですかね。
そう、あ、そう、そうですね。の、まあちょっとね、まあ元社員とかがいいねしてるのかもしれない。
すごい。あと何ですか？フェイスブックってもう、はい、一番最初に検索したら出てくるやつですよね。
あ、そうだと思います。はい。
なんか今さっと見ただけでも10万人ぐらいのフォロワーといいねが、
そうなんですよ、
10万人って結構なボリューム
で頑張って10万人育てたんですよ。
うわすごい、
当時もともと引き継いだ時数千とかだったと思うんですけどね、
はいはいはい、
でもなんかやっぱり当時はそこまで Facebook とかがツールとしてこう外に向けるものとして、はい、まだまだ発展途上だったんですけど、
うんうん、
これからやっぱりそういうものって大事だよなって思って、数千じゃやっぱりあんまり威力がないので、まあ、10万ぐらいにしようと思ってコツコツと増やしていった経緯がありますね。
すごいです
ね。
2012年の12月25日から開始って、
あ、うん、そうですね、そのぐらいかな。そうですね、1年後ぐらいだから3年、そうですね、4年くらい前まで
担
当してましたね。はい、
はい、いやびっくりしちゃいました今つい、
はい、結構楽しいんですよねツイッターとかもね、ツイッターの使い方をちょっとしたりとか、
はい、
はい、
なんかね会社さんによっては本当に結構規制が厳しくって、うん、なんかそれこそね一つつぶやくのになんかハンコもらわなきゃいけないとか、
あ、
ね、っていう会社さんもやっぱりあられるみたいですけどね。
そうですね、 まあ、元ネタがあったからだと思います。なんか、うん、多分私たちが勝手にやるという、まあ、ネタはそれなりに決めてはいます。あの、担当者で決めてたっていうのはありますけど、
はい、
ただ、まあ、そうやって広報発表があるとか、まあ、新しい、例えば動画が公開されたときに、うんうん、じゃあその動画をちょっと上げようとか、まあ、元ネタがあるとかね、今日は広告が始まるから、じゃあちょっと新しい企業広告を紹介しようとか、
うんうん、
まあ、必ずあの企業のそのすでに外に向けて、うんうんうん、あの発信をしているものをこう後押しするみたいな形で、
なるほどなるほど、
はい、
うまくキュレーションするというか、
そうですね、なのであのそう無茶苦茶なことをやらないのは分かってたんでしょうね
まあそこはあの信頼を勝ち得ていたと、
はい、だと思います。はい、
そんな千田さんのちょっとプライベートに迫るというか、
はい、
ザキさん、
はい、
趣味と興味関心事と最近買ったものだと何聞いてみたいですか
今回はお初めましてなので、
はい、
ですね、ちょっと先ほどもあの広告とか宣伝とかっていうのが最初からやりたいっていうわけではなかったってお伝えしたんですけれども、
はい、
もともと内田さんは何をするのが好きな方なのかをちょっと聞いてみて、趣味とかですかね、
旅行が好きですかね。
あ、
はい、海外旅行とかも好きみたい、はい、って言っても実は全然ほぼ英語はできないんですけど、
はい、
でも海外旅行好きで、あのたまたま友達で、まあ、それも幼馴染ぐらいの友達が海外に赴任してたりとか、まあ、住んでたりなんていうのが多かったので、はい、まあ、ちょっと会いに行っちゃったりとか、
はい、
なので不思議な場所ロシアに行ったりとか、
ロシア行くのって結構勇気いるって言いますよね
今はねそうでもないんですけど、私が行った時はまだ結構強烈でしたね、
はい、結構年に何回も行かれたりするんですか、あの海外とか。
いや、1回ぐらいですかね、1回2回、まあ多くて2回ぐらいですけど、
うん、
はい、ちょっと変わった場所にたまたま友達が住んでるとそういう場所に興味があって来たくなっちゃって、はい、ヨルダンとか見たことありますよ。もうみんなに危ないんじゃないかって言われて
確かに私も何も知らないですけど勝手に危ないイメージが。
そうですよね、はい、初めでも調べてみたの、友達がやはり住んでいて、まあ、向こうで結婚して、
はい、
まあ、子育て中なんですけど、はい、来なよって気軽に言われたので、え、行けるのと思って調べると、まあまあ場所的にはね、あのすごい場所なんですけど、はい、ヨルダン自体は全然危なくなくて、
ああそうなんですね、
普通に入れるんですよね、はい、なので、まあ、そんなところにちょっと行ってみたりとか。
へえ、なんか僕なんか、まあこのコロナが落ち着いてまずやりたいのが旅行なんですけど、
は
い、
ああやっぱそうですよね、視聴力されてたし、
うん、もう本当に旅行行きたくてしょうがないんですけど、なんか内田さんが過去行かれてここは、はい、もうちょっと死ぬ前に行っといた方がいいよみたいなおすすめな場所とかってあったりしますか。
ああ海外で言うとアイスランドがいいと思います。
アイスランド、
はい、アイスランド一昨年ぐらい行ったんですけど、すごい、はい、アイスランドも友達、それはあの友達で行きたいっていう人がいて、
はい、
アイスランド行こうって言われた瞬間にどこって思ってアイルランドじゃないしなと思って調べたら、かなり北の方の島ですけれども、
はい、
もう絶景ですね。
あ、もう景色が素晴らしい。
はい、
アイスランドいいですね。どこかこう行ってみてアイスランドで一番良かった場所ってどこですか。
ね、名前とか忘れちゃいましたけど、滝とか、
はいはい、
すごい見れる場所とか、あと、あれは何なんだろうな、あの、温泉みたいな、こう、火山のあれですかね、こう、
は
あ、あっと吹き出るような、
はい。
はい、
よく聞く、ブルーラグーンとかですか。
あ、ブルーラグーン行きましたよ。
あ、はい、いいな。
人工温泉みたいなやつなんですけれどもね、そこ。
はいはい。
はあ、ブルーラグ行きました行きました。
へえ、ちなみにご飯とかって美味しいんですか。
ご飯美味しいですけど高いです。
へえ、あ、食事の物価が高い。
そうですね、やっぱ税金が高いですよね。だから、
はいはい、
どうだったっけな、もうサーモンサンドとか2000円ぐらいしたかな、1000円。
あ、ちょっと日本のランチとかの感覚でいくとちょっと
2、3
倍かかるような、
うん、 しますよね。あの、食べ物は美味しいのは美味しいですけど、値段は高いですね。
うん、あ、なるほど。
消費税とか今調べたら 25% なんですね。
そうだ。なるほど。税金が高いんだ。
そうですね。でも人本当に少なくて静かで自然がいっぱいで。
いや、いいですね。大自然の。
いいですね、多分私は夏に行きましたけど、はい、オーロラとか見れるので冬とか行くのも、まあ、
いやーいいですね。そう、まあ確かにそうですね。
でもやっぱりどんどん観光地化が進む、まあ、今の、ね、状況だとあれですけど観光地化が進んでるみたいで、はい、まあ、すごいとあの都会って言ってもすっごいちっちゃい町があって、そこが首都なレイキャビックっていう場所が首都なんですけど、
はい、
そこもとってもこじんまりした町なんですけど、すごいねホテルが建ててる途中でしたね。だから、まあ、このコロナとかの状況がなければ、まあ、人がどんどんこれから集まるのかななんて思いながら見てましたけど、ね、変わっていっちゃうのかなって思いながら、うん、
いやー旅行行きたいな
でもアイスランドとか見てるとこう人が少ない分オペレーションがすごくシンプルで、
うん、
面白いなって思ったのは、まあ、ほとんどやっぱり現金使わないんですよね。どこでもクレジットカード使えるんですけど、はい、普通こう日本ってクレジットカードはお店の人に渡してお店の人がこうカードを向こう側から刺すじゃないですか。
はいはい、
店員さんが刺してそこにこう、私たちがパスワード入れてとか、まあ、そういう感じじゃないですか、うん、
はい、
なんですけどアイスランドとか行くと、こちら側にこうカード刺す方が向いてるんですよ。
はい、
で自分で入れるんですよ、
うんうん、
で自分で入れて自分でまあ必要ならパスワード入れるんですね、
はい、
でそうすると店員さんその手間いらないじゃないですか、
うん、
次のことができるっていうか、
うん、
なので人が少なくて別にいろいろそのために新たな人をどうするっていうよりも別にオペレーションシンプルにして、
はい、
消費者の人が自分たちがやれることをやればいろんなものシンプルになるんじゃないと思って結構気づきになりました。
あ、確かに日本だけにいるとね、あのチェックの時にカード渡してっていうのが当たり前ですけど、はい、別に自分で暗証番号入れても全然いいですもんね。
そうなんです、そうなんです。で空港とかで荷物預ける時も、あの基本的には荷物預けて、まあまあ大きい荷物預ける時って必ずあのカウンターで人に預けるじゃないですか。
はい、
そういうのも基本自分でやるんですよね。自分でこうなんか操作して、
うんうん、
なんかビロビロって汁みたいなのが出てきて、今成田そうなのかわからないんですけど、
はい、
でそれを自分でこう自分でパッペタってくっつけて、
はいはい、
自動的にこうここに乗っけるみたいなところによっこいしょって自分で乗っけるとピューっていくんですよ。でそこに人は全然いないんですよ。
なるほど。日本でも LCC とかは結構あの、
あ、そうなんですかね。
はい、あの、はい、自動販売機みたいなところから、はいはい、そのラゲッジのシール出てきて、うんうん、自分で巻いて、はい、なんか流すとかやりますね。
はい、はい、それ初めてやった時めちゃくちゃ戸惑いました
割となんかそういうのがデフォルトで、なんかなんだろうな、こう人が別にいないならいないなりにそれぞれができることをちょっとずつやっとけば、うん、オペレーション側の人ってそんなにいらないんじゃないかなと。
確かに、なんか日本がよくおもてなしがすごいって言われるのはすごいところもありつつ、
うん、
多少その他国でそういった自分でやる文化に慣れてる方が日本に来られたらそれはびっくりするし、うん、あ、そんなことまでやってくれるんだって思いますよね、
うんうんうん、いるのかなとも思いますよね。本当にこう、うん、重いものを持ち上げられないようなこう高齢の方とか、
うん、
そういう方だけお手伝いするとか、うん、そういうカウンターに行くっていう風にして、まあ、自分ができちゃう人は自分でやればいいんじゃないみたいな、そういう世の中になっていくと、まあ、それはそれで別に悪いことじゃないんだななんて思いながら、
うん
うん、
今コロナの影響なのかスーパーとかでもやっぱりセルフレジにどんどん移行していってますよ
ね。それをちょっとね、まあ、日本だと本当にこれでどんどん進んでいくのもあると思いますけど、
うんうん、
シンプルでできることを自分たちでやるっていうのは本当にいいなと思いましたね。だからこう例えば端末とかもとってもあの日本だとね、クレジットカードとかいろんな端末があるんだと思うんですけどね、いつも私あのレジの人見てるといろいろこうポイントカードつけたりとか大変そうじゃないですか。
あ、大変そう、
ね、なんか申し訳ないなっていう気がするんですけど、
はい、
あのすごい種類は少ないんですよね。
あ、まあ、そういうね、事業者さんも少ないんでしょうね、うん、
そうなんです、そうなんです、うん、クレジットカードで、まあ、タクシーに乗ってもどっかのレジに行っても、うん、 まあ、全部同じ端末なんですよ。
ああ、なるほど。
はい。でも本当に一つのものなので、私たちみたいに初めて来た人でも、もうなん、まあ、自分でカードさせばいいし、
うんうん、
あまり操作に迷うことがなくて、うん。なんかこういうのもいいななんて思いながら。はい。
うんうん、なんか少し制限がかかってて、なんかね、多くなりすぎるとやっぱ迷ってしまうことって多いじゃないですか。
そうですね。
ね、なんかちょっと引き算すると良かったりすることもあるかもしれないですね。
そうやってこういろんな国に行くといろんなものが見えて面白いから好きなんですよね。そういうのが、あ、意外とこうなんだなって、やっぱテレビとかで見てるのと違うっていうか、別にこう日本で今問題になっていることもこういうふうに考えればもっとシンプルに解決するんじゃないかななんて思ったりすることもありますね。
海外にもっと行ったほうがいいですね。自分が行きたいからそっちに
行けないですね。
いやでも海外はしばらく難しいですね。
そうですね、なかなかね、
行っても国内かななんて今年は思ってたりしますけどね。
まずは国内にお金を落とす方がちょっと大事かもしれない
です。あ、確かにそうですね、経済を回すという意味でもそうかもしれないですね。でもなんか収束したら絶対に海外行こうってまた改めて思いました。
お金を貯めておきましょう。
そう、いやでも本当にでも海外はなんかリフレッシュする意味でもなんかすごく、あの、見るもの聞くものが全部新鮮だから、なんかいいなって思うんですよね。
そうですよね。なんかさっきやっぱり仕事と、プライベートの合間みたいなお話されてましたけど、
はい、
1年に1回例えばそういうふうに旅行行くってなると、なんとなくこう仕事とかですっごいこう意味が煮詰まっちゃってる時に、
うんうん、
1週間バーって違 う, こう価値、ね、価値観を持った国とかパッて行くと、なんか今まで悩んでたことって何だったのかなみたいな、こうやっぱパッと区切りになったり、頭がこうクリアになったりとか、
はい、
旅ってそういうきっかけにもなるよなって思いますよね。
そうですね。
なんか僕このコロナの状況になって、仕事のその出張、
はい、
ビジネスの出張はなんかぐっと減らしてもなんか、うん、大丈夫なのかなっていう感覚をつかんだんですけど、でもそれでもやっぱり人間の欲求としての旅はやっぱなんか全然、なくならないんじゃないかなって改めて思いましたね。
そうですよね。なんか新しい体験したりするとね、刺激になりますよね。
そうですよ。百聞は一見にしかずで、やっぱり実際に見て体験しないと分かんないかなって思いますね。
いや、楽しみですね、開けるのが。
ですね。まあ、ちょっと今は辛抱ですけど。
そうですね。
うん、ちょっとぐっと我慢をして。
想像を巡らして。
うん。ですね。
はい。
はい、まあ。そろそろちょっとお時間ですかね。
そうですね、意外とまた時間が経ってました。
はい、あっという間に、実は、は
い。あっという間ですね。はい。大丈夫でしょうか。
大丈夫ですよ。
こんな感じ。
はい、僕は、改めて旅の良さを再確認できたので。
行きたいですね。
行きたい、本当に行きたいですね。ちょっと今はちょっと耐える辛抱の時期ですね。
ね、
はい、じゃあそれでは本日は、ここまでとします。本日のゲストは NEC の内田さんでした。ご参加いただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤプリウェブではお便りを募集しています。各配信プラットフォームに URL を掲載していますので、ぜひご意見、ご要望やご感想など何でもお寄せください。次回もお楽しみに。